徒の働き第19章1節から少しずつ読み進めていきます。使徒の働き第19章1節から。アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。ここでパウロはエペソに来たというふうに書かれています。この前の祈り会のところではアテネでその言葉を語ったということが記されていました。そのアテネからどんな風に道を通っていったのかと言いますと、18章の初めのところにパウロはアテネを去ってコリントへ行ったという風に出てきます。そして11節ですね。18章11節にパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を語り続けたと出てきます。これまでの流れから言うと非常に長い間コリントで留まっていたことになります。そしてそのコリントから18節、なお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアに向けて出発したと。で、そのシリアのところに行く最中にですね、19節、エペソに立ち寄ることになります。しかし、ここはほんの短い間だけでして、もっと長く留まるように頼まれましたけれども、神の御心ならばまた帰ってきますと言って、エペソから船出をします。そして18章の22節、カイザリアに上陸して、エルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。これが一番初めに送り出されていったアンテオケの教会に戻っていったところまでです。そのアンテオケからですね、23節、しばらくそこにいてから彼はまた出発し、ガラテアの地方及びフルギアの次々に巡ってすべての弟子たちを力づけた。その奥地を通ってやってきたのがこの19章の一節にありますエペソになります。ですのでちょっと順番を見ていただくと、アテネからコリントに行き、コリントからエルサレムに行く途中にエペソに立ち寄り、エルサレムからアンテオケの教会に戻り、アンテオケからガラティアの諸地方を通ってエペソに来たという、こういうところになります。で、このエピソードは先ほど言った、神の御心ならばまた戻ってきてというふうに言ったその場所になります。ここにパウロは戻ってくることができたわけですね。で、そのエペソで幾人かの弟子たちに出会うということになります。この人たちは先にイエス・キリストに出会っていた人たち。もしかしたら先ほどの立ち寄った時の弟子たちかもしれませんし、ガラテアの諸地方でパウロが伝えたことがここにまで及んで、それで信じていた人たちかもしれません。いずれにしてもその人たちに対して、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのです。と言った。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。で、彼らは、バプテスマといえばヨハネのバプテスマのことだと考えていました。イエス・キリストの前に先立って、天の御国が近づくのだから悔い改めて神に立ち返りなさいと言っていたヨハネの呼びかけに応じて、人々は彼のもとに来てバプテスマを受けていました。神に立ち返るということの証としてです。そんな彼らに対してバプテスマのヨハネは自分に後に来られるイエスを信じるように人々に告げてというふうに悔い改めのバプテスマを授けていた。ですから今その当人であるイエス・キリストが来られた時にはその方に会って歩むということが必要になるわけですね。向きを変えて イエスと共にというその半分の部分、悔い改めてこのままではいけないという部分まで人々は整えられていたわけですけれども、その後のイエス・キリストと共にという部分を名実ともに明らかにするこのバプテスマを受けると。で、イエスの名によるバプテスマを受けたのだというふうに書かれています。6節、パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであったっていう。この12人という姿の中に、この弟子たちという姿ですね。イエス・キリストの弟子たち。それは古くはイスラエルの12部族を表す数字になりますけれども、神の民ということが象徴された数字の中に、彼らが新しい歩みを聖霊を持って始めたということが明確に示されていきます。で、そのことがあって街道に入っていて、このエペソでは3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じ、彼らを説得しようと努めたと言います。3ヶ月ということはですね、安息日ごとにこの街道に入っていったでしょうから、12回ぐらいのことを考えればいいわけでしょうね。で、その中で彼らを説得しようとしたわけですけれども、ある人たちはこのことに非常に心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて、毎日ツラノの行動で論じたというふうに言われています。ユダヤ人の街道で論じていた。しかし、そのことが立ち行かなくなったので、弟子たちも退かせて、無用な争いを避けるために彼らはツラノの行動というところに身を引くようにしました。で、そのツラノの行動というのは、人々が集まってきては議論をするところだったんですね。ですので、違った考え同士がぶつかっても、それは良しとされていたところ。で、逆に言うとユダヤ人の街道というのは、違った教えが入り込んではいけないと考えられていたところだったわけですね。ですので、違った教えだと思われた瞬間にそれを排除しようとする力が働きます。しかしこのツラノの行動というのは、まあそういう意味ではオープンな場所ですから、議論ができる。それはどういうことなんだというふうにさらに興味を持って聞くことができる。その人々を説得することができる。そういう場所として、ツラノの行動が用いられていくことになります。で、これが2年の間続いた。ユダヤ人の街道は3ヶ月でしたけれども、このエピソードにおいて、ツラノの行動で、なお2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたというふうに書かれています。で、今、小アジアのところをずっと通ってきてエペソに来ていますけれども、そのエペソというのは影響力の大きな町でしたので、このところで2年間大胆にこのことが論じられていくときに、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと。いうのがここに出てくることです。で、そのことにとどまらずに、エペソではですね、11節、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスは知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ちまかしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。で、ここにはイエス・キリストの名による技ということが強調されて書かれます。パウロが不思議な驚くべき奇跡を行うことができた。身につけているもの、手拭いや前掛け、 そういったものを外して病人に当てる。そうするとその病気は去って悪霊は出ていく。そんな不思議な大きな力を持っているということがクローズアップされた後に、そのことを真似してみた人がいたというんですね。ユダヤ人の魔除け祈祷師、諸国を巡回している。この言葉から彼らには確かに力があったことがわかります。で、この魔除けの祈祷師が実際に悪霊を追い出すことができなかったとすれば、こんな風に諸国を巡回するということはなかったわけです。頼られて、そして呼ばれていくからこそ、こういう風にこのことをなりわいにしていた者たちがいたということになるでしょう。しかも彼らはですね、ユダヤの最長スケワという人の七人の息子たちであったと。で、最長の息子たちになるわけですので、ユダヤ教の中でもきちんと認められていた人々として力を持って各地でその技を行っていたということになるでしょう。で、その彼らがですね、いつもと同じように悪霊に疲れた人に向かっていくときに、いつもしているのとは違う主イエスの皆でそのことを試しに言ってみたというふうに言うんです。パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると。すると、その答えというのが、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言われるわけですね。イエス・キリストの権威ということがあり、そこに仕えるパウロの権威というものがあり、その中で御業が行われてきた。パウロの手拭いであれ、前掛けであれ。でも、あなた方は、手ぬぐいや前掛けに比べればですね、この人たちは実際に力を持って祈って今までその技をしてきた人たちですから、よっぽどこう力のある良い者たちであるはずなんですけれども、お前たちは実際には何者なのだ。ユダヤ人の最小の息子であろうが、今までどんなに素晴らしい技を行ってきたのであろうが、私はお前たちを知らないと。その知らないという意味は、権威を認めないという意味です。私たちが、まあ私たちというのは悪い例ですね。が、恐れるような、また言うことを聞かなければならないような権威というのを、私はあなたの言葉の中に見出さない。あなたと試しに言ってみたイエスの港の中に、私はそのことを見出さない。パウロとイエスと、その本当の権威に基づいた御業の中には自分たちは太刀打ちができないのだけれども、あなたが試しに行ってみるようなことの中に私は何の権威も見出さないという意味ですね。で、逆に彼らはひどい目に遭わされてしまうわけでした。17節のところに行きましょう。19章の17節。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。このところに主イエスの皆を崇めるようになったですね。その前のところではユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたでしたよね。そして、19節の初めのところにあるのは、主イエスの皆によってバプテスマを受けて、そしてそこに聖霊が与えられたことでしたね。ですから、この試しに言ってみたというエピソードが差し挟まれる中に、本当にイエス・キリストご自身のものである。そのことがっていう、そのことが大きくクローズアップされてくるわけです。ただ単に見せかけのとかですね、同じなりわいをしているからとか、そういうことはあまり問題にならずに、本物であることゆえの、影響が人々のところに及んでいくことになります。皆恐れを感じて、主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者が小物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。で、先ほどのところにも魔術を行っていたものというのが出てきますけれども、魔除けの祈祷師というのが出てきましたけれども、 霊的な力を持って人々の間で自分たちの活動をしていた人たちが、そのイエス・キリストの本物さの前にひれ伏して自分たちのしていることを全部投げ出すようにして、ここにひれ伏していく、従っていく姿が出てきます。20節、こうして主の言葉は驚くほど広がり、ますます力強くなっていった。主の言葉は驚くほど広まって、ますます力強くなっていった。なぜかといえば、このところに繰り返されている主イエス・キリストというお方が他の何者にも比べるものではない、並ぶもののないその権威、まことの権威というものの前に、このことが人々の間に知れ渡っていき、人々がそのことに心を打たれて自分たちの歩みを変えられていくという姿です。で、このところに人々の間に及ぶ本物が持つ力というのがあるわけですね。人々が改心をして自分たちのしていることをさらけ出して告白をするというのは、彼らが自発的にしたことになります。パウロが詰め寄ってですね、告白をすることを強要して、あなた方は罪人であるというふうに断罪をした結果起こったことというよりは、本物であるイエス・キリストの権威の前に自分たちが晒された時に、自分たちの中にある神様の前にあるふさわしくなさというのが、いやがおうにも意識されて、そしてそのことに許しを与えるキリストの福音の前に自分たちの歩みをさらけ出して告白するようになる。で、神の前に出た時に恐れだけであれば、私たちは罪深さを隠すわけですよね。この恐ろしいほどに権威のある神の前に自分がふさわしくないということを知りつつ、なかなかそこに進み出ることができないわけですし、進み出てもこのことだけは知られてはまずいと隠しておくわけですね。でも、このキリストの権威の前には、その人々が招かれて導かれた時、それぞれの自分の中にあるふさわしくなさというのを神の前に持ち出して、そのことを許されて真の関係に結ばれて歩み出していくことができるようになった。そんなことが人々の間に伝えられた御言葉の技によって、驚くべき御業に心を打たれた人たちの中で起こっていったということが、今日の箇所に記されていることです。この中で一つだけトピックを拾い上げておきたいと思いますけれども、私たちが聖霊という方をどのように理解するのかという、そのことをご一緒に確認しておきましょう。聖霊というのは、キリストが私たちのうちにというふうにまとめることができることでしょう。キリストの霊が私たちのうちに宿っているということです。具体的には、このお方は私たちに何をしてくださるのかというと、一つは神の真理を教えてくれるということです。神の真理というのは、この聖書の御言葉の中に書かれていることですし、神様が私たちに示してくださる事柄です。その聖書に書かれている事柄を、ただ単に字面以上に、字面だけで言えば他の本にもそれらしきことはたくさんいろいろに書いてある書物というのはあるわけですから、それと、まあ、聖書そのものの活字について言えばですね、何ら変わりはないわけですよね。同じ紙の上に同じ紙活字で書かれているわけですから。でも、これを読むときに、ここの中に私が神の真理を見出してそれを受け止めていくことができるというのが、私のうちにある聖霊が私に語りかけて教えてくれているからこそなわけです。で、エペソの人々に、あるいはガラテヤのすべてのその地方の人たちに、イエス・キリストのことが伝えられていったときに、そのことに心を打たれて彼らがといったときの、その、ああ、ここに真理があるのだというふうに受け止めていったところに、この聖霊の働きがいつも絶えずあったことでしょう。そして、その真理の中に私たちは 葛藤をするわけですよね。あるいは自分自身の中のふさわしくなさということが分かってくるわけですね。そのことについてそれを作り変えられていき、整えられていくという内面の変化を起こしてくれるのもまた聖霊の働きになります。私たちは真理を聞いて、よくあるのは自分自身でこの歩みを変えなければならないと努力をすることです。嘘をつきごまかすのが良くないと知れば、私たちはそれでは嘘をつくのはやめまい、やめようと。もうこれはすまいというふうに考えます。人の信頼を損なうことはやめようと考えます。そして努力をします。しかし努力をしても私たちがその乗り越えることのできない部分、また私たちの中にある外面上はそれは努力をして作ろうことができても、内に残る本質的な部分というものについて、この聖霊は私たちの心を作り変えて整えたものとして私たちの歩みを導いてくださる。その中にあって私たちの内に抱える弱さというものですね。で、これは私たちはいつも持ち続けるものです。クリスチャンになって成熟した信仰者として歩んでいても、たとえその罪ということがですね、罪の性質ということが作り変えられて清いものへと近づいていったとしても、私たちの内にある弱さというものは依然として残り続けるものであろうと思います。というのは、私たちは神ではないからですね。神ではない人として歩んでいる以上、その中にある弱さというのはいつでも残っていくもの。で、それは私たちの限界ということとも同じものを持っています。罪の性質だけではないですね。罪の性質から来るとばかりは言えない私たちの弱さというものですね。神の前にある私たちの限界のある存在としてのこのどうしようもなさというかね。で、聖霊はそれを神の前に取りなしてくださるお方です。私たちの弱さの内に立って、そのことの中で神を見上げることができるようにと傍らに立って、神のもとへと私たちを導いてくれる。そういう存在として、このお方は私たちのうちに働いてくださる。そしてその中で力を与え、励まし、促し、私たちの歩みが実際的に神のものとされていく行動や態度や、その私たちという存在を備えてくれるということですね。で、こういう聖霊の働きによって本物であるイエス・キリストの福音がお一人一人のうちに宿り、その歩みを作り変え導いていく、その力が実際にこの時この地方で人々の一人一人の歩みに及んでいくことによって、驚くほどにその御言葉が広まっていったということになるでしょう。で、私たちはこの時に、自分たちのうちに与えられている、聖霊なるお方が私たちの歩みを実際に導き、良いものへと名を作り変えてくださることに信頼をしたいと思います。そしてその本物の持つ力がですね、私たちの歩みに実際に、また私たちの周りにいる方々の歩みに実際に、神の技として及んでいくように、そのことをご一緒に期待しながら求めて歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。